Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第54回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。恵美さん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆様にお届けする絵本のテーマを教えていただけますか。
はい、木と人。
木と人、
はい、
木ね、ウッド、ね、
そうです。あの、はい、独特の世界観がある素敵なお話です。
またあの表紙が素敵なので。
そうなんです、はい、
今週もよろしくお願いいた
します。よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今回のテーマは木と人、
はい、人です、ね、木と人、はい
ね、早速絵本のタイトルをお願いします、
は
い、
タイトルはチェロの木、うん、
チェロの木、
はい、
確かに楽器って木から作られ
ますね。そうなんですよ、ご存知です。なので木がチェロになる過程であるとか、その精神性であるとか、
またまた深そう
今日。そうなんです。秋の夜長に、はい
ね、
あの独特の世界に浸っていただこうと思って、
ね、季節感もね。
そうです、あの四季折々の美しさを森を通して描いている、うん、
森大好きです、
はい、伊勢秀子さんというね、はい、あのファンの多い作家さんの、
はい、
あの 前にねやりました、はい、最初の質問っていう絵本のね、ワンさんにいろいろ教えていただいた、あの絵本の絵を描いていらっしゃるのがこの伊勢秀子さんです、うん、でこの方の文章もこのチェロの木は伊勢秀子さんが描かれているんですが、文章もねなかなか上手ですよ ね専門家が書いていらっしゃるような、そんな文章ですし、はい、それにもすごくたくさん絵がつけられているんですが、どの絵も息を呑むほど美しい、はい、なので絵を、ね、お届けできないので、よくあのリスナーの方からは、はい、絵が見たいんです
そうやね
お声をいただいていて、多分このチェロの木も絵を見ながら、うん、はい、あの聞いていただいたらもっといいんだろうなと思うんですが、まずね、うん、何度も聞けますので、もし ね絵本を手にされましたら、うん、あの今日は音楽もチェロの本場のチェロの音楽も、はい、チョイスしてまいりましたので、はい、聞いていただけたらと思います、はいはい、
それでは本日のブルーミングストーリーチェロの木を吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
お願いします。チェロの木、伊勢秀子作。山鳩の子供が泣いてるね。ボソボソとまだ頼りない声だけど、鳥はああやってさえずる練習をするんだよ。グゼリって言うんだ。グゼリのことを教えてくれたのは私のおじいさんだった。森の木を育てる仕事をしていたんだ。小さい私はおじいさんについて森を歩くのが好きだった。おじいさんは私が小学校に上がる前に亡くなってしまった。父さんはバイオリンやチェロを作る仕事をしていた。いつも工房にいて木を削ったり磨いたりしている静かな人だった。桃皮、楓、ポプラ、工房にはいろんな種類の板があった。10年20年かけて乾かした板はみんな楽器の材料だった。そこにはきっとおじいさんが育てた森の木もあったんだ。ある日、父さんはできたばかりのチェロを届けに行くのに一緒に来ないかと私を誘った。そんなことは初めてだったし、本物のチェリストに会えると聞いてワクワクした。前の夜遅くまで父さんはそのチェロを何度も自分で弾いては音を確かめていた。チェリストのパブロさんの家は広い林の中にあった。さっきまで弾いていたのか、古いチェロが椅子に立てかけてあった。パブロさんは父さんのチェロをケースから取り出すと、低い音から高い音まで、はじめはゆっくりと、それから速さを変えて弾き始めた。音階なのに、だんだんそれが曲に聞こえてくるのが不思議だった。やがてパブロさんは立ち上がって、父さんを抱きしめて言った。待った甲斐があった。森が語りかけてくるようだ。私はよく一人で森へ行った。夏の森はひっそりとして静かだけれど寂しくはない。枝や葉の隙間から小さな空がこぼれ落ちる。時折低い声で調子外れの山端のぐぜりが聞こえる。そんな時、
おじいさんがどこかに隠れているような気がした。遠くで雷の音がすると、鳥たちは皆同じ方に向かって飛んでいった。パブロさんに二度目に会ったのは学校の帰り道だった。外国から帰ってきたのか、チェロと大きなスーツケースを持っていた。お父さんのチェロは弾けば弾くほど音が深くなってくる。私まで昨日より今日の方が少しずつ上達しているように感じるんだ。今度の日曜日、教会の演奏会でこのチェロを弾くんだが、お父さんと一緒に来てくれるかい？思いがけない誘いだった。別れ際に握手をしてくれた手は大きくて柔らかだった。父さんと母さんと三人で教会に行った。祭壇に椅子が一つ置かれていた。伴奏なしで演奏するのだ。パブロさんが弓を静かにチェロの上に置いた。低い二本の弦を同時に響かせて、バッハの曲が教会の床を震わせた。パイプオルガンの音が束になって降ってくるような迫力だった。私は瞬きを忘れ、父さんはじっと目を閉じていた。パブロさんのバッハは森を渡る風のようだったり、川の流れのようだったり、祈りのようだったりした。言葉では表せないことを思い起こさせるようだった。そんなふうに歌うチェロを父さんは工房の木の板から作り出したのだ。曲を作った人がいる。それを演奏する人がいる。その楽器を作る人がいる。星が巡るように音楽が時間を超えてみんなをつなげていた。秋の森はいつだってにぎやかだ。赤や金に輝きながら葉がひっきりなしに舞っているし、木の実があちこちで落ちる。リスとカケスがどんぐりの奪い合いをする。カエデの葉が一枚残らず落ちて、やがて森は一気に静かになる。町にも山にも何回か雪が降った。クリスマスが近づいていた。もみの木に飾る木の実を探しに森に行った。切り株が一つ雪から顔を出していた。近づいてみると年輪がはっきり見えた。年輪を100本まで数えてみた。この木は100年以上生きて切り倒されたんだ。切り株の木は切られた後どこへ行ったのだろうか。今はもう見えない木はここで生まれ、それからずっと鳥の歌や虫の声や雨の音を聞いていたのだろう。走り去る雲と何を話したのだろう。木は見たり聞いたりしてきたことを歌ったのかもしれない。楽器になって雪が登ったり降りたりしては私の周りに戻ってきた。まるで 森ごと世界を包み込んでいるようだった。その夜、森から木を切り出す男たちが運び出してきたのは木ではなく私だった。私は切り株の上で眠ってしまったのだ。目を覚ますと母さんが枕元の椅子で眠っていた。隣の仕事場が明るかった。父さんが作業台に向かっていた。振り向いて私に気がつくと、父さんは黙って私を抱きしめてくれた。父さんが削っていたのは子供のためのチェロの板だった。それは私のチェロだった。注文の仕事で忙しくてクリスマスのプレゼントには間に合わなかったな、と父さんは照れくさそうに笑った。父さんは気づいていたのだ。教会でパブロさんの演奏を聞いた時からずっと私がチェロに心を奪われていたことを。父さんは仕事の後の夜の時間を寄せ集めるようにして私のチェロを作っていたのだ。クリスマスに間に合わなかったチェロは5月の私の誕生日のプレゼントになった。最後のニスがチェロに塗られる日がやってきた。その日は青い空がどこまでも透き通っていた。小さなチェロはたくさんのバイオリンと一緒に屋上に洗濯物のように干された。私のチェロは紅茶のように透明なあったかい色だった。初めて音を出した日を私は忘れない。弓と弦をこすり合わせて音を出すのはそう簡単なことじゃないぞ。父さんは弓を持つ私の右手に自分の手を重ね、弦の上を滑らせた。指に手に、肘に、肩に膝に、ラの音が伝わる。父さんの腕の中で私は自分がチェロになったような気がしていた。音の一粒一粒がチェロから生まれてくる不思議さに夢中になっていた。あれからずっと私はチェロを弾き続けている。木に宿った音を見つけ楽器を作り続けた父さんも、そこから音楽を膨らませ伝えていったパブロさんも今はもういない。でもチェロを弾いていると私の音の中に二人はいるんだ。森の中で聞いた山端のグゼリや川のせせらぎや雪の中の切り株と一緒に、私は演奏家にも職人にもならなかった。私は子供たちにチェロを教える道を選んだ。父さんが作ってくれた小さなチェロは色も艶も失わず 私の生徒たちの腕の中で今も温かい音を出している。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
チェロの木、吉田恵美さんの朗読をお届けいたしました。ありがとうございました。なんて素敵なんでしょう。
素敵ですよね。ね、ワンさん今手元で絵を見てらっしゃいましたけども、どんな風な、
まずね、はい、この帯絵本の木は見たり聞いたりしてきたことを歌ったのかもしれない、はい、楽器になって、
そうですよね、あのこの中の一文にもねありましたけれども、うん、長い間生きている間に、ね、いろんなものを見たり聞いたりして それを楽器になって歌っているっていう、ね、
奏でてる、
すごく素敵なワードですよね。
でそれをその親子を3世代、ね、もっとね4世代、5世代にもう面々と伝える、
はい、
もう楽器なんてバイオリンもそうだけど、
そうですよ、ね、
100年経って本当の音が出るって言われてるぐらい、
ね、そうらしいですよね。
なので何世代も引き継いで大切に大切にね、はい、でこの主人公は職人にもならず、は
い、ならず、
ね、はい、プレイヤーにもならず、はい、もうお子さんに教えることを選びました。
伝えていくことを選んだという、そうそうそう、
伝承をね、
ね、
もうなんて素敵な、
素敵じゃない、
生徒が弾いてるのをお父さんが
作った、ね、かわいい、ね、のお子さんが弾いてらっしゃって、優しそうなお顔の紳士ですよ ね、
紳士ですよね、はい、森に育てられた、
さすがはおんさん、本当ですよね。なんかおじいちゃんが木を育てて、
う
ん、
そう、
でその木を使ってお父様が楽器を作られ て、
うん、てね、
それを弾いて将来に伝える息子が、はい、っていうその3代の物語ですけども、ね、随所に散ればまられた素敵なワードの羅列ですよ ね、
う
ん、ね、
もう愛がいっぱい、自然からの愛が、
はい、
ね、でちゃんと歌、はい、キャッチして伝えていくという
、そうですよね。このね解説文もとっても素敵なのでちょっとご紹介させていただきますね、はい、季節を通して変化していく森の風景の息を飲むほどの美しさ、少年が小さく佇むその景色に見とれていると、どのページからも何か音色が聞こえてくるような気がしてきます。そしてそれは楽器が並ぶお父さんの工房やチェロの演奏のシーンからも聞こえてきます。この絵本の中で少年の成長とともに描かれていくのは、おじいさんからお父さん、お父さんから少年へ、そして森から木、木から楽器、楽器が奏でる音楽へと連なっていく大きな流れ、その命の詩がチェロの響きとして絵本全体から感じ取ることができるのですって書いてあるんですよね。
命の詩や ね
とってもこの解説文も素敵ですよね、うん
うん、本当に絵が見せられないわ。
そうなんですね、はい、でもねきっとあの感性の豊かな方でしたら、あのこのチェロの音色と、この文章からも伝えているものを感じ取っていただけると思うんですけど、もう一つねあの、はい、持ってきたのが、はい、あの弦楽器の中でも何か特別な音色があると感じるチェロ、
チェロ、ね、
で作者の伊勢秀子さんも、はい、13歳の時に出会って以降、うん、現代に至るまでずっと弾き続けておられるそうなんですね、はい、で阪神淡路大震災の復興支援、はい、1000人のチェロコンサートに参加された体験から生まれた絵本、千の風千のチェロの発表以来、十数年の創作のモチーフとされてきた木と人を結実させたのがこの作品ですということですね。でチェロの奏でる音楽と伊勢さんの描く絵が一つになって心に迫ってくるこの感動を皆さんぜひ体験してみてください と書いて
本当にぴったりです
あるので、ね、これはちょっと BGM は、あの本当のチェロの音を、はい、あの
贅沢な
あの選びたいなと思ってわざわざチェロ の、うん、あの作品をあの選んで流していただいたんですが、
ぴったり合って
ます。ただ、ね、あのチェロやっぱりあの交響曲っていうんですかね、あのチェロの持つ音楽性のエネルギーがすごいので、うんうんうん、ちょっとね、うん、あのボリュームを落として、ね、あの流していただいたので、あのチェロだけだったらもうすっごいエネルギー、はい、なんか私の朗読なんかも全然負けちゃうぐらいの、はい、そんな力がありました。はい、
素敵な、ね、
はい、
命の詩を、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。
今回の放送は吉田恵美さんにチェロの木を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご用意いただきありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。秋から冬に季節が移るね、この時期にぴったりな作品でしたね。
そうなんです。楽器っていうのがね、とてもあのノーブルなイメージなんです。ワンさんは楽器は何か。
楽器は子供の頃はね、はい、ピアノ弾いてました。
そうですよね、
はい、
ピアノは今は。
今は猫踏んじゃったぐらいかな猫踏んじゃった
伊勢さんはねチェロを習ってらしたって。そんなね、あの弦楽器なんか普通家にない
ですよね。そうです、あの成長とともに大きさをね変えていけないといけない
でしょ。もうそんな痛手ですね
バイオリンもそうだけど ね、
でもやっぱり、あの楽器を奏でるっていうのは、ね、何かこう自分の心の中を表現する。で実はね、私あの子供の頃に同じ、あのおはんさんと同じようにピアノを習っていたんですが、はい、ものすごく上手くなくてですねで最近、はい、2、3年前からまたピアノを始めたんです。
そうですか、素晴らしい、うん、
子供の頃より輪をかけて。そうなんです、
はい、いい時間ですね。
そうなんです。でもね、もう本当に稚拙な技術なもんですから
いや、弾くのを楽しまれるだけでいいじゃないですか。
そうなんです。でも、ね、とても素敵な先生なので、あの自分が持っているものを表したらいいのよって言ってくださって、あの不出来にもかかわらず
エミさんの音色で十分です、
ね、あのだから今鍵盤に向かうことが楽しいなって思えるように、ね、うんうん、
木に触れるっていいことだからね。
そうなんですけどね、あのボケ防止しかない
両手目的そこ
でもね、やっぱ思うものを表現するにはもう程遠いですね、はい、
でも楽しまれてる時間ですよね。
そうですね、でもいつかはあの、はい、自分が思うものを表現できるようになりたいなと
聞きます、
はい、思っています。先生聞いてますか
先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。